クリスチャンの寄り道を聞きの皆様、こんにちは。私はエステル清水と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は心に残る神様からのプレゼントというテーマでお話をさせていただきます。2012年に教会の海外宣教チームでパトモス島へ行った時のことです。パトモス島といえば、聖書にある使徒ヨハネが黙示録を書いた場所です。最近はずっと毎年、教会では7月にチームが出て、パトモス島へ行って、集会や礼拝をしたり、聖書を読み込んだり、たくさんのお祈りをして、神様からの大切な示し語りかけをいただいています。私もその年、その海外宣教チームに参加させていただいたのです。パトモスは、黙示録が実際に書かれた場所です。イスラエルと同様、私にとってはもういるだけで最高に感動する場所でした。その中で皆さんと同じようにチームの中でチームのためのお祈りをするとともに、自分自身に必要と思うお祈りを神様にしていきました。さて、チーム全体のためのお祈りとしては、例えばチームの安全や健康が守られるようにとか、チームが神様からの言葉をすべて受け取れますようにとか、集会が祝福されますようにとか、その他いろいろあります。そしてその年は、当時チームに参加されていたあるご高齢のドクターの方が、このパトモスで洗礼を受けられますようにと教会のたくさんの方々が祈っていました。私も島でいろいろな祈りを捧げつつ、皆さんと共にその洗礼のためにも祈っていました。また聖書の言葉で、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。と書いてある言葉が心にとっても響いてきました。このドクターの方が洗礼を受けられることは神様の望まれることだから、必ずこの祈り、願いは叶えられると信じて祈っていたのです。一日一日心を注いで祈りました。さて、他にもいろいろなお祈りをしていく中で、数日が過ぎ、パトモス島での日曜日の礼拝の時がやってきました。これから主日礼拝、チームの参加の皆さんがホテルから全員で丘の上の礼拝場所まで移動しようという、まさにそのタイミングでした。先生がなんと、私は礼拝には行かないとおっしゃるということでした。チームの皆さんは全員、もちろん先生も一緒に礼拝していただきたい、洗礼が受けられますようにと皆祈ってきたのですから、当然礼拝に行かないというご意向は衝撃でした。しかし聖書の御言葉には、すべてのことについて感謝しなさいと書いてあるので、この良くないと見えることの後ろにも、必ず素晴らしい神様のご計画が用意されていると信じて、メンバーは皆すべてを感謝して神様に祈っていました。しかしこのままだと、先生の身の回りのお世話をされていらっしゃる方々も合わせて礼拝に参加できなくなってしまいます。皆がそうは絶対になってほしくないと願っていました。そしてその時、ホテルのロビーでたまたま近くにいた私に、牧師が、清水さん、ちょっとドクターのお部屋へ行ってお声をかけてみて、と言われたので、私はお部屋へ向かいました。でも先生がやってきた私の顔を見て、余計行きたくなくなってしまった、なんてことになったら、もう責任重大ですから、廊下を歩いていく間、私はプレッシャーを感じながら必死で祈りました。神様、どうか先生が皆さんと一緒に行くと言ってくださいますように、行きたい気持ちでいっぱいになりますように。神様は全員が共に礼拝することを喜ばれ、この願いは神様の思いに叶いますから、すでに私の祈り、願いは叶えられました。感謝いたします。と祈りました。そして部屋の前に来て、深呼吸をしてノックしました。そして要件をお伝えし、お部屋入れていただくと、すぐ目の前に先生が座っていらしたのです。そこで私は意を決して、神様、お願いします。と心の中で叫びながら、先生、 私たちと一緒に礼拝に行かれませんか?と言いました。すると、驚いたことに次の瞬間、おお、そうか、行こう行こう!と満面の笑顔で立ち上がり始められたのです。ご一緒でいらした方は、たった今まで行かないと言っていたのですよ、とおっしゃるので不思議でした。そばでご一緒でいらした方々、そして他の皆さんのお祈りが神様に聞かれたのです。そして私も祈った祈りが聞かれて、全員で礼拝できることが嬉しくて、走ってチームリーダーにお伝えに行きました。そしてそのパトモスでの日曜日、丘の上で全員で揃って礼拝することができたのです。礼拝は素晴らしい神様の祝福された礼拝となりました。大切な神様からの言葉が語られました。その礼拝中、先生は涼しい日陰で横になったり座ったりしながら、じっとメッセージに聞き入っていらっしゃいました。さて、礼拝を終え、丘を降り、夕方、ホテル近くのレストラン前で、チームの何人かが路上ライブしてゴスペルを歌っていた時です。そこへ車椅子で先生がいらっしゃったのです。そしてご一緒の方が言われました。先生が洗礼を受けられるそうです。その場にいた全員の顔が輝きました。わーっと喜びの声が上がりました。そしてそのままその場所で先生も何曲かゴスペルを聞いてくださったのです。穏やかなとても柔らかい笑顔でいらっしゃいました。私も皆さんとゴスペルを歌いながら涙が流れてしまいました。そして願っていた祈りを聞いてくださった神様に心から感謝を捧げゴスペルを歌ったのです。その夜先生はチームの皆さんがじっと見守っている中で夜の礼拝で洗礼を受けられました。大きな喜びがあふれ洗礼を知った離れている教会も共に喜んでいました。とっても祝福された式でした。あの感動は忘れません。そしてふっと私の思いのうちに神様が語ってくださったのです。あなたは今、神の御心にかなう願いが聞かれるのをはっきりと見た。そして私はあなた自身の個人的な願いの祈りを聞いている。あなたの願いを私は叶えよう。大胆に私に求めなさい。これからのうちあなたはたくさんの祈りの答えを受けるだろう。このパトモスで私が教えたことを忘れてはいけない。私は不思議な感動とともに心に響くその語りかけに涙が出ました。神様は私の願いを聞いてくださる。当時の私は教会のことや他の方々のことは大胆に信じて祈ることができても、自分の個人的に願うことに対して神様に期待することを潜在的に恐れていたところがあって、神様はその隠れたことをよくご存知でした。それは過去の心の傷が原因でしたが、それがその時に癒されたのです。聖書の言葉、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。また別の箇所には、求めなさい。そうすれば受けるのです。それは、あなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。と書いてあります。この聖書の言葉は真実ですから、そのまま信じて大胆に祈る。改めて決意しました。一人の方の洗礼式はいつでも私たちにとって神様の大きな喜びを感じる感動の時です。その素晴らしい洗礼式を通して、神様は私の隠れた心の傷を癒され、特別な祈りへの思いを与えてくださいました。これはパトモス島でいただいた神様からの大きなプレゼント、私の心に残るプレゼントでした。心から感謝しています。私の話を最後まで聞いてくださってありがとうございました。またお会いいたしましょう。